舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後5時台は再放送で私長野由香がお届けしております。七子チャッタラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の町人をご紹介します。生活環境課より江上英一郎さん、小川裕太さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、お二人から、12月8日に開催となります舞鶴環境フェスタ2019について、たっぷりとお話をお伺いしたいと思います。まずはそしたら自己紹介からお願いしてもいいですか。
舞鶴市役所生活環境課の江上英一郎と申します。よろしくお願いいたします。
はい、同じく生活環境課の小川裕太と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。お二人普段はどんなお仕事をされているんでしょうか。
僕はですね、美化推進係というところにおりまして、主にゴミの分別だったりとか、先週か先々週にもラジオの方に出させていただいた職員もいたんですけど、
はい、来ていただきました。
7種9分別のその分別の方法とか、そういったゴミの方をメインで仕事の方はさせてもらってます。
はい、ありがとうございます。江上さんも同じですか。
僕は環境政策係という係なんですけども、生き物やったりですとか、あと公害とか環境に関わる部分の仕事をする係になっております、
うん、あ、なるほど。その生活環境課と一口に言ってもいろんな分野があるんですね。はい、ありがとうございます。ということでね、この舞鶴環境フェスタが、まもなく12月8日日曜日に開催となるわけなんですが、このイベントどういった趣旨なんでしょうか。
舞鶴環境フェスタ2019は12月の8日日曜日に午前10時から午後3時まで赤レンガ5号棟で開催いたします。
はい、
環境問題に関するクイズですとかゲーム、体験、展示など楽しい内容をたくさんご用意してお待ちしております。でまたこのイベントを楽しんでいただくことを通しまして、環境問題について理解を深めていただきたいという、そういった思いで開催の方をしたいと思っております。
はい、
またこのイベントについては環境の活動を行っておられます舞鶴環境市民会議、あと舞鶴の川と海を美しくする会、舞鶴クリーンキャンペーン実行委員会で主催されておりまして、それに伴って舞鶴市も一緒になって開催を行いたいと思っております。でさらに同時に舞鶴サンマルシェと赤レンガバザールも開催されます。
はい、ということでね、今江上さんの方からこの概要をご紹介いただきましたが、この環境問題に関するクイズやゲーム、そして体験や展示などこう楽しみながら学べるようなイベントなんでしょうかね。
はい、そうなっております。
はい、このクイズとかって結構難しかったりします。
いや、もう誰でも分かるような、小さい子から大人でも楽しめるような万人受けするクイズを考えております。
このクイズも職員の皆さんが考えていらっしゃるんですか。
そうでもですね、あでもないこうでもない
みんなでワイワイと準備も楽しんでいらっしゃるということで、はい、小さなお子様でも答えていただけるような内容になっているそうです。ね、このイベントを楽しんでいただくことを通して環境問題について理解を深めていただきたいという思いで開催されているということですね。これ毎年やってるような気がするんですけども、今年で何回目になるんですか。
今年で4回目になります。
4回目ということでね、ラジオを聞きの皆さんの中でも、あ、去年行ったわとか行ったことあるわという方ももしかしたらいらっしゃるかもしれません。それではね、今年どんなコーナーがあるのかなというのを聞いてみたいなと思うんですが、
はい、
まずどんなコーナーがありますでしょうか。
そうですね、今回については、6つの多彩なコーナーと1つのプロジェクト、あと全体のコーナーを通しまして、ハンコを集めていただくことで素敵な商品をゲットできますスタンプラリーをご用意しております。
はい、じゃあまず1つ目お願いします。
はい、1つ目なんですけど、 3R 資源活用コーナーというコーナーを1つ設けております。
はい、
このコーナーでは、もう着れない T シャツを捨てずに利用して新しく別のアイテムに変身させる T シャツヤーンのコーナーだったりとか、風呂敷の使い方、またゴミの分別について楽しみながらゲーム感覚で学んでいただけるコーナーをご用意しております。
はい、ということで今小川さんからご紹介がありました。まず一つ目が 3R 資源活用コーナーということですね。T シャツヤーンということなんですが、これはもう着れなくなった T シャツを、新しく別のものに 生まれ変わらせようというコーナーなんですね。
そうですね、はい、実際に切れなくなった古着の T シャツとかをハサミで切ってですね、一つのものにするんですけど、うん、それを使ってブレスレットだったり、今回タッセルっていうアクセサリーとかを作る、そういうコーナーになっております。
はい、その T シャツがまたこのね、紐というんですか、糸というんですかね、にこう生まれ変わって新たなアイテムをこうみんなで作っていただけるようなコーナーですね。
そうですね、
はい、はい、そして風呂敷の使い方ですとかゴミの分別についても楽しく遊びながら学べるようなコーナーとなっているそうです。はい、もう一つ行ってみようかな。どんなコーナーありますでしょうか。
生き物自然コーナーというのがあります、う
ん、はい、
こちらでは、植物を使いましたクリスマスリースの作成ですとか、うん、あと実際に生きているお魚の展示ですとか、あと身近にそこらにいる野鳥の声を聞くことができたりします。
へ、
またあと西舞鶴高校自然科学部冠島調査グループの生徒さんたちがですね、うん、日頃頑張って研究しておられる成果について発表の展示をしてくださいます。
はい、ということで2つ目は生き物自然コーナーということで、植物を使ったクリスマスリース、まあ、を作っていただけたりですとか、実際に生きてるお魚の展示、これも舞鶴にそこら辺の川にいるお魚なんでしょうか。
そうですね、舞鶴にある川から捕まえてきます。
はい、ということで私たちの身の回りにはどんなお魚がいるのかなというのを間近にご覧いただける展示もあるということですね。そして野鳥の声を聞くことができるということなんですが、これもそうした鳥を捕まえてくるんですか。
これはちょっとさすがに本物の鳥では難しいので、まあ、ちょっとそういった機会がありますので、この写真を見ていただいて、うん、この鳥の声はどんなんだろうということで、ちょっとその場でこう、
あ、タッチペンみたいになってるんだ、
シールをピッとすると声が聞けたりするんです。
それいいですね。
なんで実際にこう見たことあるけど、この鳥はどうやって鳴くんやろって気になるような方については、うん、そうこうで確かめていただければなと。
本当に、ね、鳥の鳴き声って、まあ、日々生活している中でよく聞くんですけど、姿が見当たらないじゃないですか。どの子がこの声出してるんだろうっていうのが、なのでそういう風になんか図鑑みたいになってるんですかね。
そうですね。
で姿を見ながら実際に自分のこうペンでピッてしたらその鳴き声が聞こえると、
ちょっとたくさんは展示できないので、うん、やっぱその中でも限られたものなんですけども、なるべく身近にいるような鳥をチョイスしたいなと思ってます。
なんかこれすっきりしそうですね。あ、この子だったんだみたいなね。
あ、こちらやったんやか
ね、ぜひこういったコーナーもあるということですので、楽しんでいただけたら幸いです。それではこの辺で、曲をお届けしようかなと思うんですが、まずは江上さんのリクエストお伺いします、はい、
リルディッキーでアースという曲になります。
舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから、午後3時台は生放送、午後5時台は再放送で私ゆっかがお届けしております。ななこチャッタラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして、待ち人来たるのコーナーをお届けしております。本日は生活環境課より江上さん、小川さんをゲストにお迎えして、舞鶴環境フェスタ2019についてお話をお伺いしております。ということで先ほどのお話で、12月8日日曜日に舞鶴赤レンガパーク5号棟にて開催されるというこのね、イベントの概要についてお伺いしまして、その中でもね、今年は、6つのコーナーがあるというお話でしたね。で、最初に 3R 資源活用コーナー、生き物自然コーナーについて、教えていただいたんですが、他にもね、いろんなコーナーありますので、続きお願いしたいと思います。
はい、市内企業の環境の取り組み紹介コーナーというのがありまして、こちらではですね、舞鶴市内の企業さんで行われております、環境の取り組みですとか、環境に配慮した商品の紹介なんかを実施していただきます。また試食コーナーですとか、水素自動車の展示などもありますので、楽しんでいただけると思います。
はい、ということで、市内企業の環境の取り組みについて紹介するコーナーがあるということで、この舞鶴市内に実際にある企業では、まあ、環境への配慮としてこういうことをしてますよというのがなんかパネルとかで展示されるんですかね。
そうですね、うん、企業さんによって紹介の方法は様々やと思うんですけども、こういう形で取り組みをしてますっていうのを紹介していただいて、
はい、そして実際にその試食のブースもあったり、
野菜さんというところがレタスを持ってきていただいたりですとか、 あと健康マインドさんがそれにあのかけるドレッシングを持ってきていただいたんです。
美味しそう。へえ、そういったね試食のコーナーもありながら、実際にこの企業の方もいらっしゃって直接お話を聞くこともできると、は
い、そうですね。普段気になることなんかを聞いていただければと思います、
う
ん、
はい、ということでこういった、市内企業の環境の取り組み紹介コーナーがあるということですね。そして他にはどんなコーナーがありますでしょうか。
はい、クリーンキャンペーンコーナーというコーナーもあります、はい、このコーナーでは、今年の9月に実施した、ビーチコーミングというものが、うん、赤レンガパークの環境フェスタで体験することができます。また、それにちなんだ、海ごみに関するパネルや模型を作って、ぜひあの来ていただいた方が見てわかるようなそんな、ブースになっておりますので、ぜひ足を運んでいただけたらと思います。
はい、ということでクリーンキャンペーンコーナーがあるということですね。こちらでは赤レンガパークでビーチコーミングができるということで、私もねこの間の9月の参加させていただいたんですけれども、はい、竜宮浜でありましたよ ね、
そうですね。
あれは実際の海でみんなでこうゴミを拾ったり貝殻を拾ったりして、
はい
ね、あのイベントがあったんですが、地引き網の体験もありましたよね。
そうですね、
はい、はい、ね、そういったあの海でそういうことをするのってあったかい季節だけっていうイメージがあるかもしれないんですが、なんとこの12月に赤レンガパークの中でできてしまうと、はい、いうことなんですね。
そうですね、実際にあの砂浜を、作りますので、うん、よりあの海に近い状態のところでビーチコーミングをしていただけると思います。
へー、まあ、波こそはないものの、 その砂浜をこの冬でも体験していただけるコーナーがあるということなんですね、
はい、
そして、海ごみについても学ぶことができると、
はい、そうですね、ね、あのニュースとかでも問題になっているあの海洋プラスチックが、海にたくさんあるというふうに報道されてますけど、その海に流れてくるゴミが実際どこから来ているのかとか、街に落ちているゴミがどのように海にたどっていったりとかなくなっていっているのかっていうのをパネルを作って、それを見ていただいてこう知っていただく機会にしていただきたいなと思っております。
なるほど、
はい、
クリーンキャンペーンコーナーでは、ビーチコーミング、そして海ごみについての学びがあるということですね。
そうですね、はい
はい、他にはどんなコーナーがありますか。
続きましてクールチョイスコーナーというのがあります、
はい、
こちらではですね、小さいお子さんでも楽しんでいただける射的とか、うん、あの輪投げを通して地球温暖化について学べるゲームコーナーがあったりですとか、あとエネルギーについて学べる足漕ぎ発電車を使った発電体験ができます、
ね、クールチョイスっていう、ね、こう文字が書かれたラッピングバスも街中で見たりしますけれども、ね、クールっていうのは冷たいではなくて賢い選択という意味というふうに、ね、あのこのコーナーに前ゲストさん来てくださった時も教えていただいたんですが、このクールチョイスコーナーでは射的とか輪投げとかそういったあの縁日でおなじみのゲームを通して地球温暖化などについて学べるということなんですね。
そうですね、楽しみながら温暖化について勉強していただけると。
そしてこのね足漕ぎ発電機っていうのが気になるんですけど、どういうものなんでしょうか。
だいたい1分間ぐらい、うん、その足漕ぎ発電、まあ、あの自転車みたいなやつですね、足で漕いでいただいて、その漕いだ時間で例えば掃除機が何分動きますよとか、あのそういったその実際にどのぐらいの電力でどういったものが動くのかっていうのを学べるようなものを作っていただけるということになっておりますので、
はあ、じゃあ自分の足で発電を体験できると、
目に見えて今自分が頑張ったこの頑張りで機械がこんだけ動くんやよっていうのが、うん、商品なんかももらえたりする。
これも非常に貴重な体験ですよね、
はい
はい、こちらがクールチョイスコーナーということですね。他にはどんなコーナーがありますか。
はい、エコキャップアートプロジェクトといいまして、うん、ここのブースではあのペットボトルのキャップを使ったアートの作成体験をしてもらうことができます。今回の、このブースでは東京オリンピック参加国、舞鶴市があのホストタウンになっております、はい、ウズベキスタンの国旗だったりとか、東京オリンピックのイメージキャラクターのミライトワをキャップで作っていただくブースになっております。
はい、エコキャップアートプロジェクトという、ね、ブースではペットボトルのキャップを使ってこう大きなイラストを描くというようなイメージですかね。
そうですね、全体この環境フェスタだけでなくて全体で舞鶴市として取り組んでいく中では大きな、パネルを作って皆さんにこう広めできるような形を皆さんで作っていただくような形になるんですけど、今回の、このブースではその一部になるところを作っていただいたりとか、あとはあの小さな まあ小さなパネルで一つ顔を作っていただくようなそんな体験をしてもらうブースになっております。
はい、今回の題材は東京オリンピック参加国のね、あの舞鶴市がホストタウンにもなっておりますウズベキスタンの国旗だったり、はい、イメージキャラクターのミライトワを、まあ、このキャップで作ろうという、はい、コーナーなんですね、は
い、キャップで、そういったものを作っていきながらホストタウンについて知っていただいたりとかウズベキスタンのことについて知っていただいて舞鶴市民みんなであのウズベキスタンの選手を歓迎して応援していこうというそういう趣旨が含まれてます。
はい、こういったプロジェクトもあるそうです。それではここで一旦お知らせを挟みます。ななこチャッタラジオ、毎週木曜日金曜日は私ゆっかが担当しています。金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は生活環境課より江上さん小川さんにお越しいただきまして、12月8日日曜日に赤レンガパークで開催されます舞鶴環境フェスタ2019についてお話をお伺いしております。ということで今年はねいろんなコーナーがあるということで、市内企業の環境の取り組み紹介コーナー、クリーンキャンペーンコーナー、クールチョイスコーナー、エコキャップアートプロジェクトについて先ほどのお話でお伺いしましたが、最初にね江上さんがちらっとおっしゃっていましたスタンプラリー、これについても聞いてみたいと思います。
はい、フェスタ全体を通しましてあのスタンプラリーを今回開催いたします。
はい、
であの皆さんスタンプラリーあのされた方もおられるとは思うんですけども、うん、会場内にあるコーナー、先ほど紹介しましたコーナーでさまざまなミッションをちょっと用意しておりますので、そのミッションに挑戦していただいてあのクリアしていただくことでハンコを集めていただくと、うん、あの素敵な商品が抽選でいただけるという企画になっております。
はい、そしたらまず最初にこのスタンプラリーの台紙をもらいに行くんでしょうか。
そうですね、あの5号棟の会場の中入っていただいてすぐに、うん、あのスタンプラリーの本部を用意してありますので、うん、そちらに行っていただいてあの台紙を1枚あのもらっていただいて、それからブースを回っていただくという流れにはなってきます。
はい、これは大人もやっていいんですか。
もちろん大人も子供 もう皆さん挑戦していただければ
じゃあもうご家族でいらっしゃった場合人数分、
はい、1人1枚ずつもらってもらって、はい、
あ、なるほど、はい、回っていただくということですね。でこのフェスタ全体を通しての、まあ、スタンプラリーですので、先ほどご紹介いただきました 3R 資源活用コーナー、生き物自然コーナー、そして市内企業の環境の取り組み紹介コーナー、クリーンキャンペーンコーナーで、クールチョイスコーナー、そしてエコキャップアートプロジェクトにもあるんですか。
そうですね、はい、でね、一応台紙にあのここのブースのここのこんなとこが、うん、あのミッションになってますというのは書いてありますので、うん、あの初めて来られた方でももう見ていただければ分かるようにはなっております。
ね、いろんなミッションがあるということですのでね、ぜひ楽しみながらスタンプ集めていただきたいなと思います。そしてこのスタンプ全部集まりますと素敵な商品がもらえると。
はい、一応ハンコを集めていただく形にはなるんですけども、はい、6個以上集めていただければ、うん、あの抽選を受けていただくことができますので。
抽選があるんですか。
はい、なんでハンコを6個、うん、あのとりあえずゲットしていただいた方については、うん、あの本部に戻ってきていただければ、あの抽選で、まあ、レジカゴバッグですとか、あのステンレスボトルなんかが当たったりしますので、うん、抽選を受けていただければと思います。
またプレゼントもエコですね。
そうですね、はい、エコな商品を、エコで素敵な商品をたくさんご用意しておりますのでは
い、レジバッグだったり、あとステンレスボトル、まあ、マイボトルですよね、はい、今日あの小川さんも持ってきていらっしゃいましたけど、
はい、
ね、そういったあの環境への取り組みにもつながるような素敵なプレゼントをご用意されているということです。これも外れなしで全員。
そうですね、一応、まあ、あの当たりと外れという2種類にはなってくるんですけどもまあ、ハズレと言いますか、ハズレも素敵な商品なので、
はい
はい、
漏れなく何かがもらえるということですね。
はい、でも何か欲しいのがあの当たらなかった場合は2周目に回っていただければもう1回抽選
もう1回していいんですか。
もちろん何回でも回っていただいて結構ですので、
はい、ぜひ、ね、このスタンプラリーもご家族揃ってご友人揃って楽しんでいただきたいなというふうに思います。そして同時開催といたしまして、舞鶴サンマルシェと赤レンガバザールがあるということですね。
はい、こちらでではですね、芋煮ですとか、あのへらし塩鍋なんかがいただけたりしますし、
はい、
あとはお野菜ですとか、うん、あとはお花の苗とかお茶を飲んだりができます。
へ、
で赤レンガバザールの方ではですね、あの手作りの雑貨ですとかお洋服アクセサリーなんかをあの 売っていただけるお店が多数出店していただけますので、こちらも楽しんでいただければなと思います。
はい、ということで地元の農産物がいろいろ揃うようなね、舞鶴さんマルシェなんですが、芋煮わー美味しそうだな。あとね、へらしお鍋って減塩と書いてへらしおと読むんですよね。
そうですね、
大浦の美味しい食材を使ったお鍋、はい、これもとてもヘルシーで温まるということですので、ぜひご賞味いただきたいと思います。他にもお野菜ですとかお花の苗、お茶などの産直マートがあるということなんですね。そしてね、毎月恒例の赤レンガバザール第2日曜日でしたっけ、いつもね、今回この環境フェスタと同時開催ということで、おなじみのいろんなね、雑貨ですとか洋服、アクセサリー、スイーツなどのお店が多数出店されるということですので、合わせてお楽しみいただきたいと思います。そしてもう一つね、これちびっこに大人気の舞鶴防衛戦隊チャッタマンショーがあるということなんですね。
はい、赤レンガパークの2号棟で11時45分からチャッタマンショーがあります。
はいね、この赤レンガパーク2号棟で今回はこのショーは1回だけということですので、はい、ぜひ11時45分を、
はい、お見逃しなく
お見逃しなくご覧いただきたいと思います。これね、私今チラシを拝見してるんですけど、舞鶴の環境を破壊する悪者をやっつけろって書いてあるんですよまたこれ内容も環境フェスタにちなんだようなお話になるんでしょうかね。
当日楽しみにしていていただければ、
はい、ぜひお楽しみにしていただきたいと思います。舞鶴環境フェスタ2019は12月8日日曜日、赤レンガパーク5号棟にての開催です。時間は午前10時から午後3時まで、今日ねたくさんご紹介いただきましたけれども、いろんなコーナーがあります。楽しみながら遊びながら学べるようなコーナーとなっていますので、ぜひね最初にスタンプラリーの台紙をゲットしていただきまして、スタンプを集めながら各コーナー回って楽しく環境について学んでいただけたらなというふうに思います。それでは本日のゲストは、生活環境課より江上英一郎さん、小川裕太さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。